エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
ツイッターで見たんですけど、
はい、
11月4日付神戸新聞の夕刊の当初欄ですね、
うん、当初欄。はいはい。
理解に苦しんでいます、
うん、
住んでいるマンションの管理組合理事をやっているんですが、うん、先日の住民総会で小学生の親御さんから提案がありました、
うん、
知らない人に挨拶されたら逃げるように教えているので、マンション内では挨拶をしないように決めてください。子供にはどの人がマンションの人かどうかは判断できない、教育上困りますとも言われた。すると年配の方から、挨拶をしても挨拶が返ってこないので気分が悪かった、お互いにやめましょうと意見が一致してしまいました。その告知を出すのですが、世の中変わったなと理解に苦しんでいます。神戸自営業男性56歳、っていう投書があった。
すごいなぁ、世も末ですなこれ。そもそもさ、挨拶とはさ、
はい、
知らない人からもらってはいけないものだっていう認識はいつから始まったのね。
ねえ、
挨拶だからさ、
うん、
その踏み込んでないわけじゃないですか。
そうですね。なんかほら、だからお互いに挨拶しないかするかみたいのが釜の掛け合いみたいになってるんだよね。
あ、そういうことか。こっちからしてるのに向こう返さないと、なんかもういいやってなるけど、うん、ってこと？
なるけど、こっちもしなければ向こうもしねえと、なんで挨拶しねえのかよみたいな気分にもなるっていう疑心暗鬼がすでに生じてるっていうのが、みんなの中にこうジレンマになってんだよね。
なるほど。
だからこのマンションはもう先駆けて、もう挨拶全禁止っていう。
おかしいよ、それは。絶対そのマンションの居心地悪くなると思うけどね。
何なんですかね、これ。で、しかもね、そんなところにさ、
はい、
11月5日、兵庫県、
うん、
午後7時9分頃、マンション内において不審者が目撃、
はい、
マンション入り口付近を何度も往復し、女性と目が合うといずれかに立ち去っていったっていう案件がタイミングよくあったりしたんですけど、
はい、
こういうのと区別がつかないっていうことですよね。
そういうことだよね。同じ罪ってことだよね。
そうですよね。
はっきり言って挨拶するとおかしいだろうって。
だからもう完全オートロックで、
うん、
オートロックの内側にいる人間は全部身内で、それ以外は全部敵みたいな、こうパッキリ色が分かれてないと安心できないと、挨拶するやつは。
あ、そうなんだ。
開けてるマンションに入ってくるやつは敵かもしれないっていう可能性を捨てきれないと。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。
なんか逆じゃないですか、はい。不審者って挨拶しないでしょ、多分。
はいはい。
そんな元気よく。
まあ元気よく声かけてくる不審者がたくさんいるのは我々よく知ってるわけですけど。あ、まあまあ。
いやだけどさ、その挨拶の部類ではないでしょ、多分。
まあね。はい、はい、
うん。だから逆にですよ、これ挨拶をなくすと増える可能性あるんじゃないの。
うん。
だからほら、コンビニのさ、万引き防止のために挨拶、いらっしゃいませってすごいでかい声で言うっていう、
はい、
マニュアルがまああるぐらいですから。
そうですね。
やっぱりこう、不審者に対してもこっちからすごいおはようございますとかって言うと、
プレッシャーかけていった方がいいよね。
そうそう、萎縮するんじゃないかね、逆
ね、
うん、
むしろ逆に、いや、それもう全部逆転させて、うん、マンション内は挨拶を徹底することを徹底しましょうと。
そうそうそうそう、
挨拶しないやつは貼り付けにすると。
そう、あいつ怪しいぞみたいな。いやでもそうじゃない、挨拶が逆に頻繁に行われてるようなコミュニティだと、
うん、
逆に変なやつ入ったら分かっちゃうじゃん。なんか、異質なものが入るからさ、
ね。そのルールを徹底的に秘密にするんだよね、だから。
うん。
もううちの町内は、住んでる人にとっては、挨拶徹底するのが、鉄の掟だと。
ああ、そう、そうだね。
そしてこれを、街の外には、決して漏らしてはならんと。ね、ね。
よそ者が来て分かんないように、ね。
そう。よそ者が挨拶しなかったら、あいつはよそ者だと。もう一目で区別がつくと。
分かりやすい。
そういうルールにしないと、もういけないわけですかね。
うん、もう壁を作った方がいいよね、もう。
挨拶っていう名のバリアーですよね。
ああ、そうか、そういうことだね。なんか合言葉の世界になってきたんだ。
ねえ、山川だよね。
そう。
むしろだからもう、初手一発目から、こんにちは、不審者ですかっていうふうに、全員聞いてった方がいいですよね。
あの、その、みたいになる
ってこと。ねえ。家違いますって即答できないやつはもうダメだっていう。
ああ、そうね。
疑わしきは罰していくっていう。
でもそのさ、教育スタイルがやばいね。
やばいです。
その、知らない人から声をかけられたらね、逃げろ。
逃げろ。知らない人にも挨拶もするな。名前は隠せ。
なんかほとんどさ知らない人なわけじゃない本来、
はい、
世の中
ほぼ他人ですよ
なのにさそれだとさ今後のコミュニケーションがどうなるのかってのはすごい疑問ですけどね、
うん、そうですね可能性を積極的に閉じていくスタイル、
うん、やっぱりさちっちゃい頃から例えばなんか店番とかしてるような子って、
うん
やっぱりすごい、愛想いいじゃないですか、その後も。
そうだね。
やっぱあれってもう染みついてるわけですよ、なんか。
うん、
で、そういうね、なんか能力はもう絶対これ発揮されないわけじゃん、
されない。
人見知りになっちゃう。全員人見知りみたいな。人見知り国家になるわけ。大丈夫なのかってなりませんこれ。
改めて、ノーと言えない日本っていう。
そうだね。無口になる国家、
ね、無口国家ですね。私、常々嫌いなものの一つに、
はい。
自動音声のいらっしゃいませっていうのがあるんですけど。
あるね。あるある。
はい。あれと Facebook のいいねってのは大体同じもんだと思ってるんですけど。
まあ自動だよね、ある意味。
自動ですよ。
半自動です。
むしろあれをさ、逆手に取ってですよ。
うん。
ボタンを押すと声が出るキーホルダーのおもちゃがあるんですよ。
うん。
サウンドロップって言ったかな？
はい。
なんかこう、例えば好きなアニメのキャラクターの声みたいなのが封じられてるらしいんですよ。
ああ、はいはい。
あれにもう挨拶入れときゃいいんですよ。
ああ、そういうことか。
もうすれ違いざまにお互いボタンを押すだけっていう。もう全く誠意のかけらもないいらっしゃいませと同じですよね。
まあでもあれね、熊よけみたいな問題だ
そうだね。
俺言う、いや、近づくよってことだよね。そうだね。俺近づいてるよ、みたいな。適切な距離を保てよ、みたいな。
保てよ。
そういうことだ。
ガランガランってのと同じですよ。まさか2回連続で鳴子の話をするとは思わなかったけどね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それじゃあまあニュースいきましょうか。
はい。
毎日新聞。人間失格号、太宰治生誕の地で出発進行。
何でしょう、それ。
太宰治生誕の地、青森県の五所川原市などを走る津軽鉄道は22日、太宰らをイメージにしたキャラクターが登場する人気アニメ、文豪ストレイドッグスのイラストで車内をいっぱいにした限定列車、人間失格号の運転を始めました。
あ、
まあ、一発ネタですよね。
もうちょっとなかったのかなっていう。
乗ってるやつはみんな人間失格っていうことですよね。
だからもう車内でも最もダメなやつが運転手を務め、
はい、
オーバーランを連続させるわけですよね。それはしょうがないよね。
それは失格なんだからね。
人間失格なのか私。
乗ったお前もだよっていう。
そうそうそう。全員失格だよみたいな。車内アナウンスがある。
もう車内アナウンスの前と後ろに生まれてきてすいませんって言う。
そうそう。
生まれてきてすいません。
本当申し訳ないみたいな。
次は〇〇駅です。生まれてきてすいませんでした。
止まるかどうか分かりません。
分かりません。ちなみに終点は玉川上水ですっていう。なんで走れメロス号にしなかったんですかね。
普通はそうだよね。
ね。もしかしたらもうあるのかね、メロス号は。
あるのか。
ね。
で、だからそっちはそっちで、なんか、うん、なんかちょっとね、走れメロス号は特急っぽいよね、だって。
ギリギリ間に合うか間に合わないか不安が残りますよ。
てか、駅止まってったら困るよ、途中途中。
そうだよね。
全部飛ばしてさ、急いで行けよってなるからね。
朝日新聞、10月31日、うどんを公園に撒き散らした疑い。
うん。
名古屋市の公園にうどんなどを撒き散らしたとして、土木事務所の業務を妨害したとして、愛知県警は31日、うどん店の店主の男51歳を威力業務妨害の疑いで緊急逮捕しました。男は3年ぐらい前から客が残した残飯を1週間分撒き散らしていたが、
うん、
鳥なんかの餌になればいいと思ったと話しているという、
うんうんうん、
うどん店から公園までは約4キロあり車で運んでいた。店舗を兼ねる自宅付近で捨てるとカラスなどが来て迷惑がかかると思ったとも供述しているというということです。
あー、まあ、言ってることは全部正しいことは正しいんだ
よ。まあ、理屈にかなってるかなとは思いますけどね。
これでもさ、緊急逮捕するぐらいだから、
はい、
しかもその威力業務妨害ってことは、
はい、
かなり揉めてますよね。
そうですね。まあ、普段
やめろよって言われて、やめてたらこうはならないでしょ、だって。
まあ普段から話題には上がってたんでしょうね。そのドイツがやってるかっていうのを分かってたかどうかは別として。
ああ、そういうことか、うん。しかもさ、でもこれってその困るぐらいだから、その動物が食べ残すぐらいだったんじゃないの。だから。
そうですね。
野良犬、野良猫、鳥を総動員しても食べきれねえ。
食べきれてない。
だからもうすごい量を客が残してるってことですよ、ね、
そうですね。
か、もう量の問題じゃなく味の問題その公園の動物もちょっとこれは無理だとでしょうね、これね。
猫またぎっていうことですよね。
そうそうそうそうそう。か、もう食べたやつがなんか苦しんでる動物がいるなんか痺れる。
動物虐待っていうね。
そうそう、そっちで実はみたいな、ね、逮捕されていると。
しかもですね、あの、鳥の餌になればいいと思いながらも、自分のとこでやると迷惑だから、遠くに捨ててるっていう。で、結果余ってるんです。
そうですね。だから、いや、本来さ、例えばだけど、うん、一瞬でバーってなくなれば、うん、多分公園だったらそんなに問題にならないね、多分。
まあまあ、しょうがねえな、困ったなってことになるかもしれないけど、恨まれはしないかもしれないよね。
うん、だって一瞬だったらさ、うん、そもそもね、だけどそのずっと多分匂いを放っていたりするわけじゃん、多分
残り続けてたんですよ
それが問題なんだよ、多分ね。
そうですね、
おそらくね。ちょっと食べてみたい気がしてきましたよね食べログとか見てみたい、
ちょっとチェックしてみたいですよね
見てみたい
なりなり .com森の野生動物監視カメラ、謎の全裸男映り騒然バージニア工科大学で肉食動物の保全について研究しているマルチェラ・J・ケリー教授は、2週間に1度野生動物を対象に自動で撮影する監視カメラを確認していたが、うん、その日そこには野生動物ではなく裸で森を這うように進む男性の姿が記録されていました。
おー、
ケリー教授はもっと際どいものがはっきりと写ってる写真もあったけれども、そこは自重しました。とにかく私にとっては初めてのことですとツイッターに投稿、瞬く間に大きな反響を呼ぶことになりました、
うん、
このつぶやきに対して社会学者からは、実は私も腰に紐しか身につけていない同様の男がカメラに写っていたことがある、間違いなく同種だという返信や、新手の VR の宣伝ではないか新種の毛がない、猿の発見に違いないまじないか何かでキノコでも食べて正気を失ったのかもしれない、うん、といったコメントが相次いだ。ケリー教授は、不思議で独創性に満ちていると言わなければならない驚くべき事象で、私はこの人に会いたくなってきましたと興味が湧いていることをツイートしていましたということです。で、あの、これカメラが捉えた映像の一部があるので確認してください。
あ、はい、分かりました。
画像を確認中。
はい。おお。これはすごい。いや、あの、もっとね、あれだと思ったんだよね。
はい。
ほふく前進かなと思ったんですよ、その文章を読む限り。
はい。
でもこれかなりそのもう、何、四つ足四つん這いで、
はい、
飛びかかるみたいな感じの。
駆け回ってますよね。
躍動感がありますよね。うん。
あの、ちょっとしたオルタナバンドのジャケットになりそうなぐらいの。
いやいやいやいや、そうでしょ、これ。なんか、あの、だ、動物と言ってもいいかもしれない。
そうですね。
ですよね。
はい。
うん、だからその、人間なのかっていう疑惑がちょっとある、ある気がします。
本当にこれは人間かどうかっていうのはまず一つですね。
そうそうそう、そう。だ、新種の猿。うん、もしくは、ね、よくあるビッグフットみたいなのいるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あっち系のね、
はいはい、
未確認のなんか人間に近いやつみたいな。
ウーマですね。
うん。なんだけど、妙に毛深くないんだよね。
そう。ツルッツルなんですよね。
ツルッツルなんですね。なんかちょっとカメラ写りを意識して毛をこううまく処理してるんではないかという気がするんです。
かなり滑らかですよね、
うん、このアングルがまたそのねケツの裏を取ってるのにもかかわらずここにも毛がないっていうのは
ないです
よ。完璧な処理をしているか、
はい、
新種かですよね。無毛種としか思えない
これでね、もっと鮮明に映ってるのもあるなんて言われちゃうとね、興味が湧いちゃいますよね、むしろ。
若干、だからここまで行くと、
うん、
ちょっとこの教授が怪しい気もしてきましたよね。
やらせですか。
うん、これでそれぐらい鮮明に映ってるし ね、
これ多分その森の中とかにずっと設置しておいて何か動いたらその瞬間から録画を開始するっていうタイプの、
はい、
まあ、よくナショジオとか
あるある
アニマルチャンネルとかで使ってるようなやつだと思うんですけど、
うん、
こいつが多分カメラを設置される前から定期的にこういうことやってたんでしょうね。たまたま人間が分け入っていってちょっとここを調査してみようと、
そうですね、
ということになったら発覚したんでしょう、きっと。
うん、これ結構カメラがでかいんですよね。
しっかりしたカメラですよね。多分あの自宅にある郵便ポストぐらいはでかいと思います。
うん、だから普通の人間であれば、うん、これ気づきますよね。これがカメラである。
まあ言われてみればそうですね。
あ、なのでこれはやはり人間ではなく、
うん、
あくまで動物なのか、
はいはい、
か、もしくはこう定点カメラを見ると見せつけてやりたくなる趣味、新しい性的な趣味を持った人って可能性がありますよね。
新しいこうテクノロジーに融合した形のタイプ
ですね。そう。ちょっとあそこにもあったかってことでね、普段はキャンプとかしてるんですけど、
はいはいはい、
こういうのがあると、おもむろにやばい脱いで、ね、動物のように、あの、這い回る。
でもですよ、
はい、
この教授はね、
はい、
ツイッターのアカウントがあっていっぱい写真を投稿してらっしゃるんですけど、
はい、
見ますと、
はい、
まあ、それこそ真っ黒なクマから、
うん、
雪山の上のヒョウやら、
うん、
そういう写真がいっぱいあるわけですよ、
うん、
ってことはここはそういう場所なんですよ。
ああ、そうか、かなり
山深いんです。
山深いとか、まあそうだよね、かなり貴重な動物を撮りたくてやってるわけだから、ね、
そう
キャンパーとかがいるようなとこじゃないってこと
だね。そうなんですよ。
そうなるとちょっと困りますね。でもある意味そのだから本当に新手のね露出魔の人とかっていうのもいるかもしれないよね、
うん、
わざと研究をねまあちょっと邪魔する形になりますけど全世界に発信できますからね、自分の裸体を。
それも SNS 時代ってことですかね。
そう、どうなんだろうね、ここまで来るとちょっとあの、うん、若干の怪しさがね私ここもある気がするんです
よ。もしかするとこれがあのブレアウィッチプロジェクトみたいな、
そうそうそう、ちょっと売名っぽいなみたいな
プロモーションの始まりっていう可能性があ
るんだよね。これがだどんどん目撃情報が多分こう重なってきて、
はいはいはい、
最後なんかネタバレとかあるんじゃない
か
な。
あるかもね。
で結果的にもケイ教授は、まあ、結果として、はい、まあ、やり方は悪かったけれども、
はい、
なんか野生動物保護に目を向けてもらえただろうみたいなこと、いや言いかねない気がしてならないんですよ。ちょっとそんな気がするんで。
でもだとすると何ヶ月後かにこれが主役かなんかの映画が出てくるってことですよね。
うん、そう。ついに捉えたみたいな。
ついに捉えた。ワイルドライフっていう感じの。
うん、そう。まあ、ありっちゃありですよ。これちょっとだから、絶対今後あると思うんだよね。この続報みたいな、はい。
続報をちょっと待ちましょうか。
うん。
10月29日、佐賀新聞。神崎署、わいせつ DVD 販売目的で所持容疑の兄弟逮捕。
うん。
神崎署は28日までに、わいせつ電磁的記録媒体販売目的所持の疑いで、ビデオショップ店員の容疑者80歳と、同店経営の容疑者63歳を逮捕した。ビデオショップでわいせつな DVD3 枚を販売目的で所持していた疑い。署によると、2人は兄弟で、兄が店番をし、弟が売上金の管理をしていたという、ということです。これはあの、垂れ込みいただいたんですけど、全くノーチェックでしたんで、非常にありがたい。素晴らしい兄弟情報が出てきました。
これいいね。なんかありましたね、ドリフターズのバカ兄弟みたいな、はい、あのイメージがどうしてもあるんですよ。あんちゃんあんちゃんみたいな、
あんちゃんあんちゃん
いいやつがあるんだよみたいな、ね、想像しちゃうんですか、
その、ね、しちゃいますよね。こっちは大真面目ですよ。
これすごい、この年齢でってすごくないですか
ね。え、
80超えてさ、何ですか、わいせつビデオ販売。
そう。すごい老舗な可能性がありますよ、ね。
ねえ。もうだから、8ミリ時代からでしょ。
ブルーフィルムの時代からね。
おそらく、もうね、歴史、生き字引みたいなところあるんじゃないですか。ポルノ業界の。
そうね。
ポルノ販売の歴史といえば、もうこの兄弟みたいな。
オープンリールを経て。
そうでしょうね。
VHS ベータを経て DVD からブルーレイまで。
うん。でもこれあれなんじゃないのかな、
はい、
あの、まあ、今回その何に、わいせつビデオとしか言ってないじゃないですか。
そうですね。
だから、もしかしたらものすごいマニアックなやつかもしれないですよね。
内容はね。
うん。だからやっぱりその、高齢であるということを生かして、
はい、
当然お客も高齢である可能性がある。可能性はありますよね。
シニア向けショップだね。
そうそうそうそう。シニアに特化したもしかしたら、はいはい、あのポルノ展かもしれないですから。
ちょっと前にそういうのをあの雑誌が最近すごいよねって話をして盛り上がりましたもんね。
そう
最近シニア向けの健康雑誌とかであっちの方の健康も増進しようっていうのが多くて DVD ついてて問題になったみたいなのがありましたからね。
ありましたありました。発禁物だったんだけどね。だからそれと一緒で、おそらく今までこの年齢まで捕まらなかったってことはですよ、
はい、
あんまり捜査の目には、はいはいはい、触れないような、
はいはいはい、
ああ、じいさんま方が集まってる、なんか趣味の店だなと思われてたんです、多分。
ノーマークだったのね。
そう。そうしたら、どぎついのを扱ってたんですか。っていう可能性ありますよね。だからちょっとね、何を販売してたかっていうのは、かなり気になります
ね。気になりますね。
私は。はい、
やっぱメインは着物系じゃないですかね。
それはまあそうでしょうね。あ、でもさ、着物ものに特化した店ってないですか、多分。
はいはい、
いいんじゃないですか、これは。
やっぱ年食っていくと、それまでの蓄積で、はい、まあ大体見慣れてるじゃないですか。
もうね。
はい。その手の人が集まる店なんじゃないですか、やっぱり。
あれじゃないですか、あの、人は、こうどんなね、あの、ビデオを見ていくかというと、
はい、
最後は戻るような気がするんですよ。
お
う
お
う
お
う
お
う。過激なものとかを試すんだけど、
うん、
最後は一番最初に見たような、
はいはいはい、
青春時代に戻るんじゃないですか、
あ、ストーリーものとかに、
うん。だから脱いでない可能性もある。
あ、
すごいこう、過激じゃないのかもしれない。
ないのかもしれない。
非常にだから、あの、なんていうのかな。一見すると、
はい、
あの、違法性がないように見える。
見える。でも見る人が見ると。
そう。そうなんです。1時間半ぐらい見ないと出てこないから。
出てこない。
捜査関係者もそこまでなかなかこれ見切れないよ、これは。で、ほな、見てらんないよ、みたいな。つまんないし、っていう。
それじゃあ、不審者いきます。
はい。
最初は、意味不明言動系。
うん。
大阪府。10月24日午後5時頃、小学生が男に双眼鏡でジロジロ見られた。
うん。
うん。
これ距離が問題ですよね。
そんなに遠くから見てたんですかね。
だったらわかんないよね、その、見られた方が。意識としてはね。
ね。
だもしかしたらそのギリ、まあ双眼鏡で見ても見えれるけど、うん、アップだよね、みたいな。つまり一部分を絶対アップしてるよねっていう、はいはいはい、距離感。だから、あの、何普通双眼鏡のイメージってあるじゃないですか。
はい。
遠くから、
はい。
つまり相手に気づかれずに見る。
そうですね。
ことができるのが双眼鏡じゃないですか。
そうです。
でもバレてます。
バレます。
異常に倍率が低いですよね。双眼鏡。
1.2 倍ぐらいのね。
あの、そこら辺のあの、デジカメより低いですよね。
低いですね。
望遠率が。だからもっとちょっとね、いいやつを買うべきですよ、この人はね。あの、
もっと距離を取れるものをね。
そうそうそう。肉眼で見えるのをあえて見づらくしてる可能性がありますよね。ちょっとでも被写体がずれると、あ、どこ行っちゃったみたいになっちゃいますから、双眼鏡だとね。
ただ視界が狭くなってるだけだよね。
そうそうそう。逆にでもそれが興奮するのかな。
ああ、覗き感だ。
覗き感があるじゃないですか。どこ行ったどこ行ったスナイパー気取りみたいな。ターゲットをロックオンしたみたいな。
ロックオンおじさんだね。
そう、ロックオンおじさん。これが興奮するんだ、みたいな。
兵庫県、11月1日、午後8時40分頃、ウォーキング中の女性が歩道上に携帯電話が設置されているのに気づき、立ち止まったところ、歩道沿いの乗り面から、ホラー映画のようなマスクをかぶったものが現れ、 驚いて逃げる女性に近寄ろうとしましたが、女性が付近の工事現場の作業員に助けを求めたところ、いずれかに立ち去っていったものです。
へ
ーホラーのような仮面をかぶり、黒い上下で骸骨がデザインされたような服を着ていた。
あー、なんだろうね、スクリームみたいなあれなのかな、
みたいな感じですかね。
つまり目立つよね、
うん、
つまり驚かせたかったんだ多分ね。
そうですね、
キャーみたいな、
うん、
でそれを携帯で撮ってるってことは置いておいて、
携帯は呼び水なんですよ。
あ、なんだこれはみたいな、
に
近づいてきたところでわーって出てくる、
うん、そうそうそう
そう、古典的な、だからタイプ、ね、
しかも11月1日なんですよ。
あ、
やるべきなら昨日なんですよ。
1日間違えてるっていうか、ちょっと昨日体調が悪くてできなかったので、
遅ればせながら
一人だけでやるよ
だからやっぱりああいう喧騒の中でやらないとこういう事件になるわけですね。
なるよね、だから、ね、うん、やっぱハロウィンはちょっとその限定しなきゃいけないっていう、分かるよねこれ言われると日時場所を限定しないとこういうことになります。
なります、
ね、うん、
宮城県11月2日午後4時半ごろ、男が帰宅途中の高校生に声をかけて追いかける事案が発生、
うん、
男は白髪混じりの薄毛で手に CD のようなものをたくさん持っていた
へえ。手に CD をいっぱい持ってるってのはどういうこと
なんかキラキラした丸い円盤状のものをたくさん持ってたってことですね
コレクションなんですかね
見てほしいのかね、
裸で持ち歩いて
る、そういうことだよね、パッと見わかるってことはね、
うん、だからのスピンドルタイプみたいなやつでなんかいろいろ取ってそれを紐に通し 首飾りみたいにして常に身につけてるんじゃないですか。だから大事な
取り除けじゃんそれ
まあだからね、そういうことなのかな、
ねえ。
販売してるんじゃないですか、だから。販売目的。
ああ。手焼きだ。
そう、いい DVD あるよ、みたいな。首から下げてるんですよ。本当にでもカラスよけかもしれないね。わしはカラスが嫌いなんじゃないか、襲われたことがある。カラスに。
もう超恐怖症でね。
そう。昔頭をこう、つつかれたことがあるので、カラスよけに首から CD を
ぶら下げて。
かけてる。そう、そういうことかもしれない。追いかけたっていうのがちょっと気になりますけど ね。何がしたかったんだろうね。
後ろからカラスが来てたんじゃないですか。
うわそうかもしれないですね。
多分声をかけたっていうか、助けてくれじゃないの。
うわーだと
思う。続いて、声かけ。愛知県、10月23日、午後3時40分ごろ、男が路上で遊戯中の児童に対し、お母さん綺麗などと意味不明な言葉を言われた。
意味は不明ではないですよね。
そうですね。
かなり明瞭ですよね、意味は。
Your mother is beautiful.
そう、お母さん綺麗。もしくはその綺麗、疑問形じゃないのか。
あ、is your mother beautiful?
うん。
ああ。近くにお母さんがいて、
はいはいはい。
お母さんのことを認識してれば、お母さん綺麗だねっていうことにはなるかもしれないけどね。
褒めてるだけかもしれない。
うん。だったらね。
お母さん綺麗だねっていう。
うん。お前は見にくいのにね。
そうそう。何があったんだろうね。
全然似てないね。
すごい、そういうこと言ってくるんだったら、これは非常にね、困ったやつです
よ、ね。トラウマ系ですね。
そう。なんかそう、普通はさ、
うん、
お母さんに対して、お子さん可愛いですねが普通なのかな。
ああ。
それは OK なのかな。
まあ、それはまあ、なくはないパターンです。
それもダメなのか。
ダメはダメですよ。
え、ダメなのそれも。
うん。通報されてるのは見たことあります。
通報されんのそれ。
はい。
可愛いはダメなのか。でも、赤ちゃんとかに対して可愛い以外の褒め言葉はないよね。
そこは多分、その年齢の差があるんですよ。
あ、
だから、
はいはい、
0歳児とか1歳児とかで身動き取れないようなベビーカーに乗ってる子供はまだ、
はいはい。
いいけど、手つなぎして歩いてるような年齢になってくると、やっぱお母さんも不安を覚えるでしょうね。
ああ、そうかそうかそうか。
そしたら、その場合は、なんか怪しいやつに声かけられましたっていう話になるでしょ
う。ああ、なっちゃうんだ。
うん。
もう褒めたりはしない方がいいってことだね。
そう。もう褒めない。挨拶もしない。
すごいね。なんかギャップは埋めない方向ってことだね。
そうですね。
なんか、 あの世代ギャップとか世代が違ったり、
はいはい、
性別が違ったら、
はい、
もうそのギャップは乗り越えるなってことだね。
断絶ってことです。
断絶しろ
もうだからおばあちゃんの知恵袋とかないっていう。
ないよね。聞くんじゃねえ、そんなもん。黙ってろ、ババアみたいなことになりますよね、ほん
と。マジ見て盗めっていう話ですよね。
そういうことか。
よく褒めて伸ばすとかさ。
うん。
かわいいかわいいって言われると可愛くなるみたいなこと言うじゃないですか。
ああ、言いますね。
そういうのがなくなるってことですね。
どんどん、どんどん、醜い。
醜い。伸びない。
心の、心が汚い。
狭い。
子供たちが。溢れる世界になるんですよ、この日本という国が。
東京都、10月26日、午後6時10分頃、児童が帰宅途中、男に、お願い話を聞いて、と声をかけられました。
なんでしょうね。多分あれでしょうね。あの、ここまで来る間に、
はい、
まあ、10人ぐらいの生徒に全部無視でしょうね。完全無視をされてるんでしょうね。
もう、徹底的にちゃんと挨拶をしないっていうマナーが、ね。
そうそうそうそう。さっきのあのね、知らない人が声をかけたら無視ってことなんですね。
無視。
一切無視だとすると、はい、もう最後こうなりますよね。
泣きつくしかないんですね。
うん、お願いと。
ああ、じゃあ、効果的なんじゃないですか。
だからこれは、だそこの見極めがそもそも今回できてるならいいですよ、これは。
そうですね。
うん、この人怪しいからっていうので、
はい、
いや、でもこの人だって、こんにちはからは言わないんじゃないの？
ああ。
ちょっと僕僕とか、
あ、
そういう怪しい系だったら、まあこれ正しいんですよ、無視がね。
はいはいはい、はい、
うん。だけど、なんか、おう、坊主、元気かみたいなのだったら、ちょっと挨拶かもしれないからね、はい。
そうだね。
それを無視ってのは、ちょっと、どうなんだろうっていう。
でもだから定型文以外はダメなんです。
ああ。
気の利いた挨拶はダメな
の。そういうことか。
こんにちは。おはよう、こんばんは。
ごきげんよう、みたいな。
それ以外の声かけは無視。元気かとか知ったこっちゃない。
もうダメなんだ。そういうの聞いたら無視されるわけ
です、ね。一昔前のコンピューター入力みたいなもんですよ。
もうダメ。受け付けないわけ。
受け付けない。
エラー、エラー。どんだけもうレベルが下がってきてるんですか。そうか、だから、まあでも、でも、もしさ、この、おじさん側だったとしてね、
はい、
あの、我々が、
はい、
普通の挨拶を全部ことごとく無視されてたらさ、
はい、
10人目ぐらいでこうなるかもね。
なるかもね。
お願いだから、話を聞いてくれって言いたくなるよ、多分。
その、挨拶っていうものが常識じゃなくなる瞬間に今、いるわけですよ。
おー、立ち会ってるわけだから。
歴史の分岐点なわけですね。
そうだね。
挨拶前、挨拶後ですよ。だから
ああ、挨拶世代、最後の挨拶世代って呼ばれるんだ。あれ以降はね、何を言っても挨拶なんか返ってこないよ。
みんな無言だよっていう。
SF だろ、これっていう。最後の人間らしさは何だったね、いつだったのかみたいな。言い始めるよね。やっぱりあの挨拶だったな、ポイントは、みたいな。
未来 SF だね。
未来 SF ですよ、これ、本当に。
神奈川県、10月28日、午後11時50分頃、帰宅途中の女性が、突然、後ろから男に肩を叩かれて、静かにしろと言われた。
はぁ、声を出していないの。
まあそうかもしれないよね。わめいてたとは書いてないからね、自分で。
だから心を読むタイプの人
なんです。心がざわついてるぞと。
そう。
落ち着けと。
そう。だから座禅で肩バーンって叩かれると一緒ですよ、
ね。はい、ああ、察されたんだ。
そう、これはバーンってなったらそういうことなんです、はいはい。
乱れておるぞと。
落ち着けと。ね、だから、まあ今話題の破壊層かもしれないですけどね。
ああ、勝手にね。
そう、勝手にやってるっていうね。
破壊層ってそういう意味じゃないと思うんですけど。
いやいやいや、違いますよ。だから本来、その一般の人とかにやっちゃいけないのに、
やっちゃいけないのにね、
ついついね、そう、肩をね、まあ、触りたかったのか知らないですけど。
だからこれは、野良坊主ってことですね、じゃあ。
あ、そうそうそう。
野良僧侶だ。
野良僧侶。寺には属さないタイプ。
属さない。茨城県、10月29日、午前11時25分頃、男に、僕は女の子の写真を撮るのが好きだから、5000円あげるから撮らせてくれない？などと声をかけられました。
うん、
男は釣り人風でした。
もう。釣り人風なんだが写真を撮るのが趣味だと。
グレーのパーカーで野球帽とサングラス。
うん。
まあ、釣り人って言われれば、まあ、
うん、
近所の釣り人かなって感じはしなくもないですけどね。やっぱ釣り人って言ったら、ほら、あの、ポケットいっぱいのベスト。
はいはいはい、あります。
がないと、やっぱりちょっと、
そうね。
本格的な釣り人だなっていうふうには断定できない気がするんですけど。
そうだね。あれ着てれば、その、ちょっとカメラマンも被るじゃないですか。
あ、そうだね。カメラベストとかも言うね。
はい。なので、うん、そうだったのかなと思ったんだけど、パーカーって言われたもんだから。はい、
そうだね。何をもって釣り人だと思ったのかってことですよね。
あれじゃない、だから、あの、釣り竿を持ってたんじゃない。
ああ。でも、持ち物の欄に釣り竿はないんですよ。
ね、おかしいね。
これ、私、ちょっと茨城の地名に疎いんですけど、
はい。
行く行かないの行くの感じに、方向の方、
はい、
つまり行方っていう字ですよね。
はいはいはい、はい、
に何とか市、八王子市とか三鷹市とかの市っていう字で、なんていうんだろう、行方市。
うん。
あ、今調べたら行方市。
はい。
あ、霞ヶ浦のすぐ上。
ああ、だったらまあ釣り人多いんじゃないですか。霞ヶ浦ですから。
なるほど。
釣りぐらいしかやることねえよってとこなのかもしれないね。霞ヶ浦でサングラスかけてたら釣りだよねってことなんじゃないですか、今回は。
なるほど。そういうことか。
はい、
大阪府、10月30日、午前9時半ごろ、男の子が自転車で通行中、初老の男性が、自転車の免許を持っているか?などと声をかけて頭をはたいた。
はたく
平手で叩いたってことですね。
ああ。そうそう、ギャグのつもりだったでしょ?
まあそうでしょうね。
違うの?
多分だからこう、ちょっと危険な感じの運転なんかをしていて、
うん、
こう、たしなめるつもりで、
そうだね。
お前そんな運転してたらダメだぞっていう。
そういうことかもね。
感じで、こういう冗談めかしていったんじゃないですかね。
二人乗りしてたとか、例えば。
うん。
で、免許持ってんのかってことか。
そうそうそう。
持ってねえけどみたいになりますよね。
ねえよ、バーカ。
そうなっちゃう。ね、明らかにね。
そんなもんねえよ。
だ、まあ、もうちょっとだから、おじさんの怒り方に問題があったんで、多分ね。
うん。
その、怒るなら怒ればよかったのに、
はい、
若干こう、変なボケを入れてきたもんな。なんか、変な人になっちゃってるわけですよね。
通じなかったんだね。
そうそうそう。
はいはい。
いや、あの、通報されてるってことは、この、あの、言われた方も、
はい、
あの、説教がピンときてないわけですよね。
そうですね。
明らかにね。
ボケが通じてない。
そうね。なので、ちょっと、おじさんの方に問題がありますね。
そうですね。
これはね。
どちらにしろおじさんに問題があったってことですね。
まあね。
東京都、10月30日、午後6時頃、児童が帰宅途中、男に、ママ、ママ、と声をかけられました。
うん。
うん。
非常に危ないんですよね。
ねえ。あらゆるところに突っ込みどころしかない。年下で男の子のママですからね。すっごい、ものすごい曲がった家族関係ですよね。
非常に、あんな複雑な家庭環境なんじゃないですかね。
ですよね。
うん。か、あの、ママが何人もいるとか、そういうその日本の法的なものでは裁けない感じ。
裁けない。
家庭っていう可能性も、ありますよね。
埼玉県、10月31日、午後3時半ごろ、女の子が男に1000円あげるから隣に座って、と声をかけられた。
おお、席料ですね。
席料ですよね。
チャージ料が。
あの、レシートもらってびっくりするタイプのやつですよね。
席料ってなんだ?
なんだよ。
自らでも1000円と言ってますから。
良心的です。チャージ取るよっていう。
だけど、ね、1000円で、まあ、座ってくれってのは、始まりでしかないですからね。
ないですからね。大阪府、10月31日、午後6時頃、小学生男子が公園で遊んでいたところ、男から、誰?と声をかけられて、ポケットに入れていた財布に手を伸ばされそうになった。
誰はおかしいだろう。全く行動と言動が一致してないタイプか。
合わないですよね。
うん。何ですかね。
だから、こう、全く理解ができない単語を言われると身がすくむみたいなことかな。
ああ、作戦ですか、これは。
ね、誰っていきなり言われたら、えってなって、こう、体が固まるじゃないですか。
うん、そこで、
そこで、
盗みを働く。
で、まあ、もろバレだったんですね。見え見えだったわけです。おい、財布っていう。
ちょっと足りなかったね、その驚かせ方がね。すごいな。でもこれ不審者枠なんですか、これは。
これは不審者ですよ。
でも本当はいわゆる窃盗ですよね、多分ね。
窃盗未遂ですね。
窃盗未遂。
はい。
スリの類みたいな。
うん。
ああ。でも、それ、でも言う、確かにさ、
うん、
融合させるとさ、
うん、
あのスリとかってその要は意表をつくわけじゃないですか。
うんうん、
で、そのためになんかソフトクリームつけたりとかあるじゃないですか、海外。
ああ、あるある。
ベチャーとか。
はいはい。
だからこれね、だから露出をそれに使うとかあるかもしれない。注意がさ、やっぱそっちに向くわけじゃないですか。そこで、なんかこう、パッて盗むとか、
はいはいはい、
なんかだからこう捨て身の作戦に出るとか、結構怖い怖いというかもね、効果的かもしれない。
自分から晒していくことで。
そうそうそうそう。機会を伺っていくっていう。だから、一人だとソフトクリームとかどうもうまくいかないじゃないですか。
いかないから。
怪しいじゃないですか、逆
に。身一つでやるにはどうしたらいいか。
そう。そしたら俺は変質者であることを装えばいいんだ。
だからこう、前から歩いてきた女性に対して、
そう。
すれ違いざまにバッと見せて、
そう。
キャーってなったところで、
そう。
トートバッグから財布を盗むみたいな話ですね。
そうそうそう。そうすると多分、盗まれた方も、そっちよりも、なんかどっちが重要か分かんなくなるじゃん。
まあ、そっちのショックに固まってるうちにっていうことですよね。
そうそうそうそうそう。ということです。そういうことです。だから、そうやからも今後出るんじゃないかと今思いまして、はい、ふと。
それはもう、
気をつけないといけないです。
罪状が倍ですからね。
倍。
愛知県、10月31日、午後6時20分頃。男が下校中の生徒に写真を撮ってほしいと声をかけた。
自分の写真を。
そうです。
それはいいんじゃないの？
ねえ。撮ってあげないんですよ。撮らないし、通報もする。
まあだからそのポーズとかにもよるけどね。
ねえ。一応言っとくと男は、
はい、
自転車に乗った30歳ぐらいで、赤と黒のジャージ、ズボンということで、まあ露出はしてないわけですよ。露出してないけど声かけしただけで通報になってるってことなんですよね。
まあだからもしかしたらその撮ろうとするときにもうすでにズボンに手をかけてるみたいな。
手をかけていた。
もうバレバレであるとか。
未遂だっただけだっていうことですね。
まあジャージってことで非常にこう脱ぎやすい、
ね。脱ぎやすい。
まああとはなんかこうねちょっと卑猥なポーズを撮る始めるとかさ。
ああ履いてるけど。
うん。なぜか寝転び出す。ケツを突き出してくるとか。
ああ、セクシーっていう。
そう、そういうのはあるかもしれない、ね。
グラビアポーズね。
そう。だとすると、まあ、ちょっと、ね、通報されてもしょうがないかなと思うけどね。
はいはい。脱いでないのに、
うん。
とてつもなくエロかったみたいなこと
ね。顔がとか。
いやいや、なんかポージングだけで立つみたいな。
うん、だから、卑猥なんですよね。存在が。
存在が。
どんなやつなのか今気になりますけどね。あとは何だろうね。使う目的がすごい卑猥であるみたいな。
ほう。写真の。
写真のね。言わなくてもいいのになんかすごいエロい目的であることを言ってくるみたいな。
ああ。ここには書かれてないセリフがあった
んだ。そう。ちょっとおじさんね、AV 男優になろうと思ってんの。プロフィール写真がいるようなんだ。撮ってくれるかいみたいな、こう余計な情報を入れていったのか。
多分だから通報の目的がうざいってことですよね。
そう。ムカついたら通報みたいになってんですよ、これね。
カジュアル通報です。
カジュアル通報。あいつうざいんで、
あいつうざいんで。
通報が今後増えると。
よく
はい、
119番を緑に使わないでくださいみたいな
話が。ああ、そうそう、それと一緒ですよ、これね。
ありますけど。
だから自分が気に入らないやつは、あいつ不審ですの一言で、通報する。
そういう、なんかこう、痴漢冤罪を、
そうそうそう。
でっち上げるみたいな話ですよね。
そんな感じにこれ、ちょっとなりかねないですからね、あんまり行くとね。
埼玉県、11月1日、午前7時半頃、女の子が男に、拍手、拍手、と声をかけられた。
要求ですよね。はい、拍手みたいな、よく出てきて言う人いるじゃないですか。売れない芸人的な感じ。
なんか、現場の AD さんみたいですよね。
ああ、そうかもしんないね。はい、ここで拍手みたいな。職業病かな。やっぱ AD の人とか寝てないでしょうからね。
はいはいはい、
長時間ね。もうだから、歩いてるけど寝てるみたいな感じで。はい、拍手みたいな。
無遊病ね。
そうそうそう。寝言ですよね、だからね。
これでも隣に誰がいて、
はい、
誰々さんにビッグアプローズを。
ああ、そういうことかもね。
ことかもしれない。
だみんな気づいてないけど、超ビップなんですよ、だから実は、
ね、隣に、ね。隣に
あれかな、だからビップごっこみたいな。
ああ。
俺ビップやるからさ、
はいはいはい、
お前と盛り上げ AD。
盛り上げ。
どこ行ってもなんか、拍手みたいな。言ってくれ、みたいな。
厄介な遊びですね。
厄介な。
大阪、11月1日、午後4時10分頃、小学生3人が帰宅途中、後ろから抱きつかれて、怖い人じゃない、血液型は、と声をかけられた。
まず怖い人じゃないっていうのがね。
なんかあれですよね。
はい。
好みにうるさい吸血鬼みたいですよね。
そうだね。やっぱ味が違うのかみたいな。
順番に言ってみろみたいな感じですよね。
怖い人じゃない。自分で言ってるわけですか。
うん、
怖いよね、でもね。
怖いです。
あ、まあ、なんだろうね。その血液型を聞くことによって、何がしたかったんですかね。
ね、
カジュアルな感じにしたかったのかな。
ね、その後ろから知らない子供に抱きつくみたいなすごいリスキーなね、
うん、
本当にそれだけで捕まるかもしれないようなことをやっといて、ただ血液型を聞くっていう。
まあだから順番を間違えたんでしょうね、
うん、
血液型とか聞いて、
はい、
占いとかやって、
はい、
仲良くなってから、はい、まあ、タッチですよね、本来は。
まあね、
逆に言ってますよね、だから。
そうですね。逆再生ですね。
この人だけ逆再生で進んでる。血液型聞いて、こんにちは、みたいな感じで去っていくみたいな。
去っていく。タレコミいただきました。
はい。
兵庫県、11月1日、午後5時半頃、公園で遊んでいる女子児童に対して、馬の被り物をした男が、30分乗ったら無料やで、と声かけた。
すごいね、これ。
何ですか？
馬なわけだ。
馬ですね。
で、乗ってくれ、と。で、30分乗ったら無料っていうのは、
はい。
それ以下だとどうなんですか？お金を取られる。
取られるんですかね。
意味がわかんないよね。
自らハードルを上げていくっていう。
あれ？大盛り食べきれたら無料と一緒ですか？
ああ、食べきれなかったら罰金ねっていう。
そうそう、30分耐えきれるんなら、この、はいはいはい、この群れの動きに。ロデオマシーンみたいな。ぐねぐねすんじゃないですか、腰とか。
相当暴れ馬なんだね。
暴れ馬なんだ。これに耐えれたら無料だよって、じゃなかったらお金取るんだね、だから。アトラクションですよね。要は移動アトラクション。
30分乗れたら無料だね。だから。
そう。乗りこなせたらってこと
ですよ ね。
やっぱり暴れ馬なんじゃない
ですか、ね。暴れ馬、ね。だ
いぶ。いやー、おっかないですね、兵庫はね。いろいろ出ますね。
そうですね。今年何人目かの兵庫ですね。
うん、そうですね。はい、
広島県、11月2日、午後4時頃、下校中の小学生らが、男に、俺の筋肉を触ってみるか？と、声をかけられた。男は40代で肥満だった。
自慢ではないんだね、やっぱ筋肉はね。
そうですね。まあ、ちょっとだから人様に自慢できるぐらいのものではなかった。
けど触ってみるって言ってるわけ。
だからその意識の乖離があるわけですよ。自分はイケてると思ってるかもしれないけど。
あ、そういうことか。
子供から見ればまだまだお前は肥満だとして通報されるレベルっていうことですよ。まだブヨってるぞ。
ああ。
切れてないよと。
そういう。あ、なるほどね。だあれだ。本人は、
はい。
体格がいいと思ってるんだけど、はい、外から見るとデブってあるじゃないですか。そのポジティブにとるかネガティブにとるか。本人的にはマッチョだと思ってるんでしょ、多分、ね。
そうだね。
それが、まあ、デブということになると。
なってしまったと。
じゃあ、どこを触らせるつもりだったんですかね。
もしかしたら、二の腕だけは自信があるとかね。
ああ、だからそう、そうだと思うんだよね。うん、ポコピには出るんだ。
ね。
まあ、でも、あれなのかな、これは、いいのかな。うん、
何がですか？
え、触らせるってのはダメなんですかね？
触らせる？
はい。あ、だから、いやいや、法に触れるのかなと思いまして。
筋肉自慢が筋肉を触らせることは法に触れるのか。
はいはいはい。よくボディービルダーの人とか、
はい、
ピコピコッとか言って胸を。
まあ、あれは見せてるだけですけどね。
で、なんかこう、ちょっと触っていいですかみたいな、触って、うん、ピクピクみたいにさせるじゃないですか。
はい。
胸をね。
だその、触っていいですかって言いたくなるようなのはいいんです
か？あ、そうかそうか。
その押しかけマッチョはダメなんですよ。
触れ触れ。
触れ触れっていうのは。
ダメだ。
ダメなんです
よ。たとえそう思っていても、はい、無言でピクピクさせなきゃいけないわけだ。
そう、だから、アンコウのように誘うんですよね。
そう。どうだ触りたいだろ
う
みたいな。
もう触りたいなっていう、その気を起こさせないとダメですよね。
だ、その点でこの人は間違ってんだ。
そうです。どっちでもないっていう。
そうね。だ本当だったら、その、本当に二の腕に自信があるんだったら、うん、
はい、
一応マッチョポーズを取ったまま、
はい、
静止ですよね。小学生が気づき、あ、はいはいはい、なんかすごい筋肉出てるよってな、近づいてくるのを待たなきゃいけない。
待たなきゃいけない。触っていいですかっていうの
を。そうだよね。
そしたらもう来たです、
ね。ああ、よしよしってことなんだけど、それまではもう無言で待つ。釣りのようですね。
兵庫県、11月2日、午後5時頃。自転車で帰宅中の児童に対して何かあげるからこっちにおいでと声をかけられた、
うん、
何かはわからないですよね。漠然と
何かはあげる、
何かはあげるけど、
ああ、そうか、
それすら絞れてないんですよ。曖昧もことした声かけなんです
よ。それは無理があるよね。君の欲しいもの買ってあげるようだったらよくあるけど、はい、そうじゃないもんね。
そうじゃないです
よ。あるんだもんね、すでに。
チョイスは私なんですよ。
すでにしてあるんだ。
そう、チョイスするのは私で、何かの中から何かをあげるんですけど。
すっごい欲しくない可能性もあるんだ。
あるんです。
おー、それは行きたくない。
湯飲みとかね。
ステンドグラスとかかもしれないよ。
ね。でかい。うん、
確かに高いんだけどさ。
高いんだけど。
欲しくない。
値打ちはわかるけど。
そうそう。
大阪、11月2日。午後4時10分頃、自転車に乗った男が通行中の児童2名に対し、歯が痛くなるのはどういうことかわかるかと声をかけられた。
うわぁ、痛いのかな、歯が。すっげぇ痛いのかな。いろいろ考えられますけどね。
もうおじさんの歯が痛くてしょうがないんじゃないですかね。
でもイライラしてて。
で、歯が痛いのはどういうことだと。
そう。俺の歯だぞと。なぜ俺を痛めるんだ。ってことなのかな。
ねえ。
まあ、でも確かに痛いのはなぜなのかみんな分かんないよね。
そうですね。歯医者さん以外は分かんないですよね。
正直分かんないね。
うん。原因はなんとなく分かるけど、直接的に今何が起こってるのか分かんないですからね。
神経を刺激してるとか言われても、
ねえ。
それからなぜなのかがよく分からない。
確かにそうだ
な。なぜ甘いものでみたいなとかね。確かに腑に落ちないことはいっぱいあるんですよ、歯に関して。
ちょっと理不尽さを覚えないこともない。
で、おじさんはすっごい痛みは理不尽さを感じているでしょう、ね。まあ、虫歯とかじゃなかったらさらに理不尽じゃん、その、親知らずがさ。
はいはいはいはい。
俺の歯がなぜ生えてきて、
うん、
痛くなるんだ、みたいな。他のやつ押してとかって、なんでなんだ、みたいな。余計な歯が生えるってどういうことだよ。
どういうことだ。意味がわかんねえよ。
確かに意味はわからないんですよ、親知らずの。いらないんだから、ね、出てこなくていいよって思うんで。だから、おじさんのちょっと行き通りはわからんでもないですね。
ない。聞く相手が違うよね。
ちょっとね、子供に聞いたところでってありますからね。
大阪、11月4日、午後5時頃、高校生が帰宅途中、見知らぬ男から、俺のことが見えるかなどと声をかけられた。
あら。
これちゃんと疑問文なんですよ。最後にハテナがついてる。
あ、見えるかって言ってるんだ。
そう。見えるか？
どっちなんだろうね。
ね。
要は、見えちゃいけないのに見えてやってるのか、
はい。
見えてるかと、大丈夫かってことです。ありますよね。だから一つは、だから透明人間になる薬を開発したとか。
いきなり裸になるのはリスキーだから、まずは聞いておこうと。
見えるか見えるかって。
はあ、見えますけどっていうね。
まあそこで結構ね、無口な少年とかだったりすると。
通り過ぎるっていう。
おおみたいな。見えていないみたいな。
成功じゃっていう。
裸になるっていうね。
これは、でもあれですかね。もしかしてお前さん、わしのことが見えなさるのかっていう。
ああ。それかもしれないよね。
ね。
妖怪とかね。
わしが誰からも認識されなくなって早20年みたいな話だと。だいぶファンタジーですけどね。
うん。いつの間にか俺は霊、なんか人間ではなくなっていた
ようだ。なくなっていたっていう。
あ、だからそれじゃないですか。
はい。
ずっと、なんか魔法をかけられて、
はい、
人間以外の何かにさせられていて、
はいはいはい、
今回魔法が解けて、
はい、
戻ったんですよ、人間に。で、俺のことが見えるかみたいな。確認。で、見えますけど、で、おーみたいな。
おーやった
ついに戻ったかみたいな。ずっとなんかさ、ほら、カエルとかに変えられてて。っていうファンタジーをおじさんが持ってる
かもしれない。魔女の呪い系だね。
そうそうそう。どっちみちかなりこの、ファンタジーな匂いがしますよね。ああ、すごいね、これ。
そして、
はい、
露出系。
お
愛知県、10月29日、午前9時50分ごろ、男が全裸で畑を徘徊していた。
畑を徘徊ですか。
まあ、畑を裸で歩く理由はないですよね。
まあ、野生なんじゃないですか、だから。
あ、これがあれなんじゃないですか。
さっきの。
カメラに映っちゃったね。
作物を探してるところ。
荒らしてるわけだ、これは。
荒らしてるな、こいつだっていう。
今頃、ちょうどね、こう作物が実る頃ですからね。
じゃあちょっと、里に降りてきた。
降りてきた。
可能性はあるね。
ね、これもだって、徘徊してるって書いてあるだけで、二本足でとは書いてないからね。
そうそうそう。
ね、四つ足っていう可能性はない。
可能性もありますね。
はい。長崎県、10月30日、午後1時頃。下半身を露出した男が目撃されました。
うん。
男は年齢70代ぐらいで水色のシニアカーに乗っています。
え？
あれですよ。
あれか。
あれですよ。三輪車みたいなバイクのちっちゃいやつみたいな。
ああ。
あれに乗って、露出機構ですよね、だから。露出ドライビングです。お前元気じゃんって話ですよね。
まあ、そこだけ切り取る。まあ、だから、その、足腰は衰えたが、
はい、
気持ちは若いっていうことかも。
そうですね。バイタリティはあるんですね。
う
ん、
そうそうそう。
せめてそれを見てほしい。
そうそうそう、はい。ここの元気さだけは見せてくれよ。俺にだって元気なとこあんだ。
あるんだよっていう。
はい。
そんなにかわいそうがらないでくれっていうね。
そうだ、そう。そういうことかもしれないですよね。
同情するなら下を見ろってあるよね。
そうそう。それ見たら同情できないもんね。
できないっすわ。
うん。まあまあ、でもね、そういう、新しいですけどね。
新しいですよ。これからの社会にはこういうのが出てくるってことです。
高齢化社会ってのはそういうことなんだねっていうことですね。
そういうことです。ピクサーのウォーリーっていう映画あったじゃないですか。
あるあるある。
で、あれ、出てくる人間がみんな動かないから、エアカーみたいなのに乗った肥満みたいなやつばっかりだったじゃないですか。
うんうんうんうんうんうん。
あん中にもこういうのいるんですよ、きっと。
まあ、いるだろうね。
そう。我々の社会も今後こうやって、
なるん
だ。足腰弱って、シニアカーみたいなのがバンバン街中を走るようになると、うん、一定の割合でこういうのも出てくるってことですね。
そうだね。
ね。
あと、あれもあるんじゃない？だから。
はい。
AI ロボットみたいなのを使って、
はい。
露出の手助けをさせるとか。ありえます。
最適な露出方法をね。
そうそうそう。今です。 アシスタントとして、ね、忠実なアシスタントとして使う可能性もありますよね。
Hey Siri、今どこで見せたらいい？
今ですとここがおすすめです。まあね、そしたら結構やりたい放題になっちゃいますから、将来は生きづらい世の中な気がしてならないんですけどね。ね、
まあ、技術を悪用するやつも出てくるってことですね。
絶対ね、それが出てくるからね。はい、テクノロジー×変態はディザスターですよね。はい、
そうですね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
どうですかね、今回は何が引っかかりましたか？
やっぱり、二つあるんですけど、
ほう、
うどんを撒き散らした店主と、
はいはいはい、
わいせつブラザーズっていう。いい年こいてで悪いことをしてるブラザーズ。
はいはいはいはい。
まあ、気になりましたね、やっぱね。
まあ、うどんの方はね、結構悪質ですよ。
あ、そうなの？だって捨てればいいじゃんね。
まあ、こういうやつはまあ、多分参拝として料金取られるタイプのゴミなんですけど。
ああ、だからってことなのかな。
はい、そういうのもあって、まあ、比較的悪質だろうとは思いますけどね。
うどん、今回うどんじゃないですか。
はい。
なんだったら、
はい。
喜ばれるんですかね。
ちゃんと鳥が喜ぶものです。
焼肉とか。豪勢な。
すごい、猛禽類ばっかり集まるじゃないですか。
あ、そうか。あとは逆になんだったら嫌かな、みたいな。
それはだって、全部嫌がらせになるじゃないですか。
でもね、お好み焼きとか嫌ですよ、やっぱり。見た目が、もんじゃとかさ、いかにもその、土砂物にしか見えない。
見えないからね。
うん、そうとかね。
しかも残り物だったらまだマシですけど、うん、余り物だった場合最悪ですからね。
そう。本当にリアルな感じに本当になりますからね。
しかも焼きそば入りとかになっちゃうともう、これはこれは。
ダメですね。
ダメですよ。
そう。まあ、あと、そう、それと、あと、何でしたっけ？ワイシャツブラザーズか。
ああ、
ね。はい。いましたよね。
気になりますよね。うん、今だから、その、どっかに、老舗だったのに、いきなり閉まったビデオ屋がどっかにあるんで、それを目指してちょっと行きたいですよね。
あるんじゃない？結構、こういうのって。
ね。
うん。
だから、一見、ああ、もうあそこ、年出して閉めたのかなと。思ったら違うっていう店がどっかに一軒あるってことですよね。
そう。捕まっているところがあります。
捕まっているところ。
もしくは、ね、それが一個捕まったので、
はい、
やばいと思って地下に潜った店もある感じ。
ああ、そうね。芋づる式に行くとやばいっていう。はい、
結構、ね、近所の廃れた美容屋が実はだから、ああ、すごかったんだみたいな、ありえますからね。
急に閉まった店があったらやばいということで。
そうです、そうです。
そうですね。
そういうお店もなんかあればね、情報いただければね、
いただければ、
はい、
行きませんけど、
行きませんけど取り上げます
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージでした。
さよなら。
さよなら。